ところで先生、災害拠点病院というこの役割は大きいわけですよね。はい、
そうですね、端的に言うと災害時日医療圏ごとに岩手県は1箇所、それから岩手県に基幹災害拠点病院って、それのちょっと大きめの病院が2箇所ということで11の災害拠点病院があるんですが、災害時の医療のそれこそ、まさに文字の通りですね、拠点になる病院ということになります。患者さんを受け入れて、速やかに必要であれば後方搬送、退院への搬送をするとかですね、DMAT の活動拠点も基本的には災害拠点病院に置くというようなことになってますので、災害時の医療活動の、地域であったり県のやっぱり一番の中心的な役割を果たすところということになるかと思います。
そういった意味では岩手県として考えますと、その災害拠点病院をさらにこうどこの地域であっても後方支援できるのが岩手医科大学
そうですね、
附属病院ということですよね。この岩手医大の附属病院が担う役割というのはいかがでしょうか。
岩手医大は県の基幹災害拠点病院といいまして、災害拠点病院でも教育と研修会というようなものが付加されている災害拠点病院になります。それですんで、災害時に活動できる人材育成であったりというところをまず平時は行ってですね、もし災害になればもちろんベッドの数も大学病院多いですし、医療者も多いので、患者さんを受け入れたり、場合によっては被災地へ医療チームを派遣したりというようなところが大学の一番の使命なのかなというふうに思います。
DMAT の退院養成研修というのもあるようですけれども、
DMAT の退院養成研修はですね、これ県からの委託事業で、うちのセンターでやってるんですが、災害拠点病院、二次救急の病院のドクターであったり看護さんであったり業務調整員であったりというような人のトレーニングを年1回ですけど行って、 DMAT の退院を要請しているということになります。
そして災害医療ロジスティックス研修、
なんとなくロジスティックっていうと一般には物流というふうに捉えられることが多いかと思いますが、物流も一つなんですけど、災害医療を下支えする部分をロジスティックと僕たち呼んでおります。広く言えば通信であったりですね、それから物流のことを絡めて言うと、それこそ食料の準備であったり、どこに泊まるかとかですね、派遣された医療チームの医療をすること以外の部分を行っていくのがロジということになりますので、それに特化した訓練ですね、これも東日本大震災の時にやっぱ災害医療におけるロジスティックの部分がすごく弱いということで、東日本大震災の後からですね、医療で患者さんを見るということは、一切しないわけではないんですが、極力少なくして、どうやってその災害医療の下支えの部分をやっていけばいいかという研修会で、これは日本でうち岩手医大しかやってない研修会になります。
また災害時メンタルヘルスケア研修、さまざまな研修があるようですけれども、
心のケアというようなことにはなるんですが、なかなか僕たちその精神科の専門家ではありませんので、そのメンタルヘルスというようなことを根底の部分ではなくて、被災者と接してですね、お話を聞いてあげて、必要であればそういう専門家につなぐと、どういうふうな場合にその専門家とつなげばいいかとかですね、どこの人たちとお話ししていけばいいかというようなことを勉強する研修会というようなことになります。
先生のお仕事の中には一般人向けのこの研修講演セミナーというのもおありになるようですけれども、どういったものがあるんでしょうか。
そうですね、例えば出前講座みたいにしてですね、いろんなところに出向いて災害医療の基礎の話であったりですね、そういうお話をすることがあります。小中高校あたりに行ってそういう災害医療のことをお話ししたり、場合によってはその地域のコミュニティですね、勉強会したいから来てくれというようなことで伺ったりもしてます。それからうちのセンターを見学しながら少し勉強してってもらうというようなこともやっておりますので、何か興味のある方あればうちのセンターの方にですね、ちょっとお問い合わせいただけたらなというふうに思います。
今増瀬先生が最も力を入れて取り組んでいることというのはどういうことなんですか。
そうですね、やっぱり災害時に活動できる人づくりと人材育成というところに今一番力を置いているということになります。で、先ほどもちょっとお話しましたが、その業務調整ロジスティックの部分ですね、 に特に力を入れてたり、あるいはその一般の方の災害医療への理解というようなところを深めていきたいなというようなところに今力を入れているところかなというふうに思います。
やはり人材を育成するということは大きなことなんですね。
そうですね。
先生、それではプチ講習を受けていきたいと思いますが、
はい、
防災に向けて私たちができること、はい、お願いします。
それはですね、まず、自助、共助、公助と、自助っていうのは自分で助けると、
はい、
それから、共助は共に助けるですね、
はい、
それから公助は公が助けるというようなことで、その何かあった時に助けてもらうのが、まあ、こういう3種類あるというふうに言われてます。ただ例えば阪神淡路大震災の瓦礫の下からですね、どうやって出てきましたかと、なんとなく消防であったり警察のレスキューの人たちが助けてくれるような感じがしますが、自助、自分で出てきたよっていう人が3分の1ぐらいです。それから共助、周りの人であったり家族であったりですね、そういう人に助けてもらったっていうのが、まあ、6割ぐらいです。公助、消防、警察、自衛隊に助けてもらったっていう人は 5% あるかないかというふうに言われてます。そうですので、まあ、自助、自分でやっぱりまず発災後、災害が起きた後はですね、安全を確保するということがまず一番ですし、それからやっぱり平時から地域のですねコミュニティを大切にして、そういうところでの人間関係づくりを含めてですね、災害対応の準備をしていくというようなことが一番大切なんじゃないかなと思います。
では先生、こういった大きい災害、一度で済んでほしいですけれども、はい、また何かが起きるかもしれないということで、いつでもその備えをしておかなければいけないものだと思うんですが、はい、将来起こりうる大規模災害への備えとしてはどういうところをポイントにしたらよろしいですか。
岩手県の、まあ、歴史って言いますか、岩手県の災害をずっと見てきますと、やっぱり地震と津波が一番大きいところなんじゃないかなと思います。地震は比較的今建物が立派って言いますか、強固になってきてますんで、建物が壊れるってことは多分あんまり、直下型でも来れば別ですけどね、ないような気はしますので、やっぱり津波から身を守ると、津波は地震からある程度時間ありますんで、そこで守って稼がれた時間でですね、自分を身の安全を確保するというようなことが大切になってくるのかなと。そのためにはやっぱり先ほどお話したように準備ですね、逃げるルートであったり、逃げる持ち物であったり、数日間は暮らせるような何かを持つからですね、そういうことも必要になってきて、最終的にやっぱり地域でそういうトレーニングをしていくというのが一番大切なんじゃないかなと思います。